皆さん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんは。お元気ですか？いつもエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございます。私のチャンネルでは主に日本語で面白い記事を音読したり説明したり発声の矯正や発声の練習、スピーキング、話すことに、フォーカスをして、自然で、そして使える日本語を、学べるようなことをいろいろ話しています。ですので、ぜひ皆さんにもですね、ただ聞いているだけではなくて、真似して口から日本語の発声をちょっとこう真似して発声してみる筋肉を、使って日本語の、発声を実際に音として出して話してみる真似してみるということをやっていただきたいと思っていますので、ぜひですね、何でもいいので自分が今まで勉強してきた単語とか会話とか、もちろんそれを基礎として、あ、こういうふうな話し方もあるんだな、実際にはこういうふうに話されているんだなっていうところをですね、一つでも二つでも気づいたら、それは毎日積み重ねとなります。勉強はやはり楽しいものではない時もありますよね。試験のための勉強、試験のために文法を勉強する、試験のために漢字を勉強する、それもね、もちろんモチベーションになると思うんですけど、何が一番いいかというと、やはりですね、実際に会話をしてみたり話をして通じた時の喜び、あと話を聞いて理解した時の嬉しさ、そういったものをぜひ早めの段階で経験してほしいんですね。人はそれぞれやり方があると思います。自分は最初から、書くことをしたい、試験に勉強したい、レポートを書きたいという方はもちろん基礎が大事なので、そういう方は読んだり書いたり、そして正しい文法をまず覚える。それは大事だと思います。でも、私のこのエピソード、もしくはチャンネルでは、とにかく使える、リアルな、本当のですね、日本人が通常使っている言葉を、ぜひ、何も考えずって言ったら変ですが、真似してもらう。最初に真似して、耳から聞こえた音を、自分の口の筋肉を使ってとりあえず言ってみる。でも周りに人がいないから恥ずかしくないですよね。こういったポッドキャストはすごくいいところは、自分が好きな時間に好きな時に自分が選べますので、その時にぜひですね、耳から聞いた情報を口から出してみる。それによりなんとなく、あ、こんなこと言っているのかな、想像して、ちょっと調べてもいいと思います。あとは発音というのはとても大事なんですね。読めればいいやということではなくて、発音が理解できる、そして発声ができる、それは会話がスムーズにいくということです。まあ、ちょっと前置きが本当に長くなりましたが、今日は実はですね、ちょっとアイディアがあって、今とってもお天気がいいんですね。秋の日です。秋の日にお天気がいい、そして気持ちがいい時は秋晴れと呼びますが、最近秋晴れではなくって、ずっと雨の日が先週続いていましたので、昨日今日とですね、雲一つない青空、それもまさしく秋晴れ。そして今日本は、シルバーウィーク という少しこうお休みが長く取れる方が多い期間になります。これをシルバーウィークと言います。皆さん、もちろんね日本に住んでいる方も多いですし、これから日本に来る方も多いと思うんですけど、ぜひね、日本語の、本って意外と高いし、何を買っていいか分かんないですよね。ちょっとこれは日本にいる方限定になるんですが、駅もしくは区役所とか、分からない、市役所とか、駅ですね、主に駅の近くにこのフリー、無料、ご自由にお持ちくださいという結構ちゃんとしたチラシ、この冊子っていうんですけど、本みたいな、ただのですね、ただ無料、ただ本があるんですよ。これをぜひねピックアップして、旅行に行かなくてもぜひ持ってきてみてください。なぜかというと、これは大変素晴らしいテキストブックになります。ご存知の通り、日本語は3つの、なんていうんですか、こうひらがな、カタカナ、漢字というのを使って文字を表現、文章を表現します。でも実は 4個なんですよ。ローマ字、これはローマ字、英語と日本語と、ひらがなとカタカナと、カタカナと、何言いましたっけひらがな、カタカナ、漢字ですね。あと英語だから4つを使い分けて一つのこうデザインにしているんで、私たちは一瞬でそのなんていうんですか、文字のフォントのこうデザインとか、カタカナをここに入れる、ローマ字を、英語をここに入れることによって、それがすべて絵のような、アートのような文字になるわけですね。だから皆さんはその素晴らしいこの4つのね、この違うレター、文字のものを分かってる、勉強しているということなので、これはねテキストブックではあまりないんですね。だからこれただです、無料ですから、駅に行って行かなくてもいいので、北海道とか、九州とかいろいろ場所がありますね。そのパンフレットというんですけれども、パンフレット持ってきて、ちょっとですね日本語の勉強として使ってみてください。今日は、もし私が今旅行に行くならどこが行きたいかなと思った時に、日光に行きたいなと思ったんですね。なのでちょっとこうルルブという有名な雑誌のフリーペーパー、要はパンフレット、それをちょっと持ってきましたので、この中にある日本語の文章を読んでみたいと思います。すごく、このフリー、ただのね、ものは年々、とても素晴らしいクオリティになってきているんです。要はただなのに、無料なのに、しっかりしたデザイナーさんとかライターさん、要は書く人、あとはデザインする人、しっかりした人使っているんで、クオリティがとても高いんですね。この中にたくさん使える、カタカナ英語、前回もお伝えした通りカタカナ英語、和製英語、ジャパニーズイングリッシュを制するものはですね、わかる人は会話がもうとにかく楽になります。もうとにかく、実際に覚えてしまう、慣れてしまうということで、今日は、最初から最後まで多分日本語で説明します。ちょっとねわからないところもあるとは思うんですが、少しずつ説明は入れていきますね。今回、持ってきたのはスペーシア、リバティ、これは電車の種類です。かな？電車ですね。スペーシアという日光に行くときに使う電車になります。で、この日光、鬼怒川、中禅寺湖、ここら辺は栃木県、 すごく観光名所がいっぱいありまして、今私は写真を見ているんですけど、もう紅葉シーズン。漢字で書くと、赤い、紅、葉っぱと書いて紅葉、もしくはもみじとも読めます。同じ漢字なので、文脈から違いを、見つけるか、もみじと書くときは、ひらがなで書くときも多いです。ですので、そういうところをちょっとですね、チェックしていただいて、見分けていただければと思います。今から紅葉シーズンですね。まあ、もうちょっと今、まだ寒くならないと紅葉にはならないんで、そうですね、10月ぐらいから、あとは、日本は北から南までとても遠いですので、広いですので、もし紅葉シーズンを見たい人は、そうですね、下から、南の方から、北の、北海道まで行くと紅葉がずっと見れると思います。はい。まず、この中で旅行用のパンフレットの場合、よく使われるのはクーポン付き。お得なクーポンを使って旅を楽しもう。これはキューポンですね、キューポン。これはクーポンと言います。クーポン。これはよくね、聞きますね。クーポン付きとか。はい。切り取って使ってくださいとかね。今はQR コードとか、携帯、スマートフォンの中で QR でクーポン配布配りますよとか。ですので、今回そのキーワードとしては、クーポン。ちょっと可愛い感じ。クーポン。あとは、マップ付き。これわかりますか？マップ。英語だと全く同じです。map。map。マップ。発音はクーポン&マップ付き。マップ。マップって言います。マップじゃないです。マップ。これは地図付きってことですね。なぜかここ英語使ってますね。クーポン&マップ付き。でも、発音だけ？マップ。日本人はマップ。それ、地図ってよく言うんですけど、雑誌とか、アドバタイジング、広告は多分英語を使うかもしれない。でも地図ある？とか、会話の中ではもしかしたら地図っていう方が多いです。マップある？って聞く人もいるから、両方覚えておいた方がいい。マップ、クーポン、マップ、クーポン、マップ。フリー、わかりますか？これ、フリー。ここは全部フリーです。まあ、これは無料ということです。このカタカナの発音はフリー。ここはフリーですか？この本はフリーですか？フリー。フリー。上がりますね。フリー。お得なクーポンを使って旅を楽しみましょう。この鬼怒川っていう川があるんですけど、この漢字をぜひ皆さん調べてみてください。すごい面白いですよ。鬼怒川は、ライン下り、ラフティング、川を船で下れる、すごい楽しそうな、これやりたいですね。私もちょっとやりたい。埼玉にも長瀞というところがありまして、ラフティング、有名ですが、この鬼怒川、川ですね。ちょっとググってください。グーグルしてください。鬼怒川。面白い漢字です。なんか面白い。鬼は鬼ですね。ぬは怒る。そして川は川です。鬼怒川。これ場所なんですけれどもね、鬼怒川という川の。 で、素晴らしい、風景の中、雄大な風景の中をですね、船で下るんです。これ、下っていくんですね。登るんじゃないです。下ります。下に下がる。大自然が創造した渓谷美を楽しめる鬼怒川ライン下り。秋は山々の紅葉はもちろん、桔梗や芙蓉の花も見られるほか、鳥のさえずりも聞こえる。これはなんかポエティックですね。詩のようです。はい。ちなみにですね、乗船料金。この乗船というのは、船に乗るというふうに理解してください。漢字は乗る船です。乗る船。これで乗船と読みます。乗船料金、税込み価格。大人、中学生以上、2900円。まあ、だいたい、30ドル以下ですね。これはね、本当におすすめしたいですね。本当に自然の、ナチュラルな、自然が作り出した渓谷ですね。石とか岩とか、本当にこの写真をお見せしたいぐらい綺麗です。はい、ここまででも結構いろいろ言葉としては学べることがいっぱいありますよ。はい、私が先ほど言った行きたいところ、日光東部フリーパス。これはですね、この本は東武鉄道、東武ラインが出資しています。広告しているために、この電車の広告は、まあ、その東武鉄道の広告なんですね。ですから、東武日光駅、東武日光ステーション、東武日光駅というのがあります。こちらは、東武は、JR ではないので、JR 日光駅、もしくは、東武線の東武日光駅、こちら2つ選ぶことができます。今回はね、このフリーパンフレットが東武鉄道が出している雑誌になりますので、東武について話してますね。もし旅行に行くときは、すごくお得なフリーパス。これもよくね、使いますね。フリーパス。フリーという言葉はたくさん出てきます、日本では。もしね、フリーって聞いたらただって思って大丈夫です。フリーですよ。あと、これはちょっと例え話ですが、フリーサイズですか？この洋服はフリーサイズですか？っていう時は、誰も着れますか？ S から L まで大丈夫。けど、そんな洋服ありますかね？まあ、とにかくフリーというのは、こういう旅行で聞いた時は、大概タダだと思ってください。はい。で、フリーパス。パスは、まあ、そのチケットの券ですよね。チケットみたいなもので、何回乗っても大丈夫っていう、お得なチケットが大体ありますのでね。もし、どこかに旅行に行く、まあ、もしくはこの電車を使う場合、4日間有効だったり、2日間有効だったり、いっぱいそういう切符は売っておりますので、ぜひ駅の近くのインフォメーションとか行ってみてください。あとはこういうガイドブックを持って、ちょっと勉強がてら見てみてください。浅草発がございます。浅草発ね、丸ごと日光東武フリーパス。このフリーパスは、鉄道とかバスが乗り降り自由なんです。どこでも降りてもいいし、何回でも乗れます。その中で、博物館や美術館をはじめ、修繕寺湖、遊覧船、定期便、人気観光スポットが割引料金で利用できたり、他にも、お土産店では お土産物がディスカウント、割引になったりします。ですので、このチケットを持っているだけで、いろいろなメリットがあります。いいことがあります。だいたいその浅草でしたら東京から、まあ、近いですよ。ですので、いろいろ栃木県、ここはとても広くて、日光というのはですね、見るところがいっぱいあるので、ぜひチェックしてみてください。寒い時はね、私は苦手なので、とにかく秋がおすすめですね。10月、11月、まあ今も大丈夫ですけど。広告ではオノマトペすごく出てきます。例えばこれ、今ね、浅草から南会津、これは福島の場所です。南会津というところですね。南会津までビューンと行こう。ここでちょっとオノマトペが出てきました。ビューン、ビューン。これはイメージ的に言うと、もう一瞬で A 地点から B 地点まで行っちゃった感じですね。もう飛んでく感じです。あっという間にワープする。違う場所に行けちゃう。というイメージですけど、これビューンと行こうっていうキャッチフレーズみたいな感じです。ですので、こういうオノマトペも勉強できちゃいますね。ただオノマトペは難しいですね。テキストブックとかで読んでも分かりづらい。で、私はあまりアニメとか漫画をおすすめしていないんですけど、オノマトペに関しては漫画とか、まあ、アニメーションの方がちょっとこうニュアンスが分かるかもしれないですよね。例えば日本の音楽が好きな人、もちろん音楽は大事です。でも歌詞リリックスがちょっと日常の会話ではおかしいんですよね。だから趣味、音楽が好きとかアニメが好きとかは全然大丈夫、 OK なんですけど、勉強となると会話となると気をつけないといけないことがいっぱいありますよね。例えば、通常絶対に使わないてめえとかお前とかおいとか、まあんまり使ってはいけないような言葉もなんかこう慣れてきちゃうとかね、そういうまあ例えはあると思います。そんな感じです。はい、ここでちょっとね、文章を読みます。これは少し詩、ポエム、ポエティックですね。でもちょっと聞いて、少し理解できたら面白いかもしれないです。忘れてたものを探しに。浅草から東武特急。リバティ・アイズで約3時間。アイズ・田島駅に降り立つと、ふわっと肩の力が抜けるような、どこか懐かしい空気に包まれる。ゆったり流れる、時間に身を任せ、圧巻の大自然を堪能する旅のおすすめをご紹介。長い長い時を経て、どこかへスーッと消えてしまった何か、日常に紛れ込んでいってしまった何かをきっと見つけられるような、そんな場所、南会津へ。どうでしたか？これは実際に文法とかそういうのをこう、ちょっとあえて無視して、書いてますよね。あとは私は、ゆったり流れる時間っていう風に読みましたが、長い長い時間を経て、次の文章でこの時間というのをですね、実は時とも呼べるんですね。 これ振り仮名がないのでどちらで読んでもいいんですが、もしかしたらこの書いた方は時というふうに読ませたかったのかなとも思います。少し詩のようにポエムのように読みたいときは、長い長い時を経てとかの方が音としてはいいかもしれない。この中でふわっと肩の力が抜ける、このふわってふわふわじゃないですよ、フラッフィーじゃないです、ふわっと肩の力が抜ける、これはチル、リラックスするっていう意味のオノマトペというか表現方法ですかね。でもこのふわって聞くだけで、人間は人間じゃないです、日本人はなんかリラックスできるかもしれない。例えば性格を表すとき、彼女はなんだかほんわかしてふわっとした性格だ。これわかりますかね。私たちだとなんかこうほんわかっていうのは、なんかいつも怒らなくて笑顔があって優しくて話しているとリラックスできるような人、そういう人をほんわかとかって言いますね。なんかいつもこう微笑む、スマイルしている、優しいなって思える人はほんわか。でもこのふわっとっていうのは状況を説明していますので、あのふわっとした卵とかね、あのケーキとかありますよね、ふわ、それはけど、スポンジとかスポンジケーキとかは、あ、これすごくおいしい、ふわふわしてる、柔らかいとかっていうのにもこのふわふわってなるんですけど、この、文章の中のふわっと、一回だけふわっと肩の力が抜けるっていうのは空気の感じですね、エアリー、自分がそうですね、空に飛んでるみたいな感じ、ふわっと飛ぶような感じですね。ちょっとイメージわかりましたかね。でもこれを文章の中に入れることにより、旅行に行った時、例えばバカンスに行った時、何もしなくていい、何もしなくていい時に肩の力、肩がすごく凝ってるような気持ち、なんかこう重たい重りを肩に乗っけてる気持ちが、重りがなくなる、肩にあったストレス、プレッシャーがなくなる、あ、ふわっとしたなんか気持ちがいいみたいな感じを言いたいわけですよね。旅をすると心が解放される。解放ってすごくいい感じだと思います。解はオープン、開くという字、放は解き放す、放す、要は解放される、自分の胸の扉オープンしてリラックスする、解放するような感じですので、文字って面白いですね。あとはこの耳から聞くイメージ、この中ですごくいろいろいい言葉が書いてあります。旅をすると、例えばですね、長い長い時を経て、これはいろいろな意味に取れる。例えば年を重ねてくる、年を取ってくる、昔を思い出してみてください。子供の時は悩み事ありましたか？子供の時ってなんか大人よりもずっと笑っていると思うんですよね。ずっと笑ってるんですよ。笑ってる時間が本当に多い、子供の時代は。大人になると意識しないと笑ってない時もありますよね。だからこういう時を、長い長い時間をかけて私たちは生きているんですが、その忙しい毎日、そしてこのような時代、コロナ、いろいろな、まあ、試練ですよね、大変なことを経て、なんだか自分たちの日常、毎日今までやってたこと、 何だったのかなって、その忘れかけていたもの、ふわっとしたリラックスした気持ち、そういったものがですね、どこかへずっと消えてしまっている、もしくは思い出を忘れてしまっている、そういった日常的な忙しさで忘れてしまったものが、旅をすること、大自然、何もしなくていいとか、そういったところに行った時に、なんかこう新しいものを見つけられて気分が良い気持ちになる、そういったことになる場所なんですよって説明しているんです。だから南会津に来てねみたいな。だからこういうガイドブックみたいなもの、フリーでもね、すごくいい文章とか書いてあるんで、あくまでも別に私旅行行かない、行けないしと思わずですね、こういうフリーのガイドブック、パンフレット、ぜひもらってきて読んでみてください。結構ひらがなも多いし、カタカナも大きいし、そしてふりがなが書いてありますのでね、とてもいいと思います。あ、それで、まぁ、ちょっと今日は、もうちょっと時間が経ってしまいましたので、私のおすすめ、まあ、日光なんですけれども、世界遺産に登録されています、日光東照宮。これもぜひ、長い年月を経て、リニューアルというか、綺麗になっておりますので、行ってほしいです。あとはね、四季折々風景がまた変わりますので、中禅寺湖、この湖の船もありますのでね、あとは先ほど言った鬼怒川、これは温泉が有名です。鬼怒川温泉、東京から約2時間、結構近いですよね。日帰りでも行けますよ。日帰りでももったいないけど、東京から、まあ、約2時間という近さ、鬼怒川温泉や川路温泉をはじめとする名湯巡り、この名湯というのは、名前の名に湯、お湯の湯と書いて名湯と読みます。この名湯というのは名だたるがちょっと難しいですよね、有名なってことですね、もう本当に知られているということです。名湯巡り、知られている温泉という意味です。まあ、そういったところをこう回ったり、テーマパークで遊び尽くそう、まあ、遊びまくろうみたいな感じですね。遊び尽くそう。あとは食べ物が美味しい、そしてお水も美味しい、チーズケーキとか、まあ、デザート、あとお蕎麦、お水がいいからお蕎麦、カフェ、もうとにかくいっぱいあります。今ね、緊急事態宣言もまだね発令されてますから、どのような状況、レストランとかもいろいろ厳しいと思いますが、外で食べるんだったらソーシャルディスタンシングできますし、大丈夫だと思います。ですので、私も早く国内旅行行きたいですね。なので、こういった無料のパンフレットなんですけれども、お得な情報、そしてクーポン、あとフリー切符とか、日本語の勉強も兼ねて、いろいろとですね、勉強できますよ。ですのでぜひ日本にね、ちょっと住んでる方は、特に今の時期、とても綺麗な写真が、紅葉の写真が載っていますので、チェックしてみてください。はい、今日はですね、最初から最後までちょっと日本語だったんですが、ガイドブックに書いてある情報や日本語のちょっとこう詩、ポエム、綺麗な表現、 すごく綺麗な表現だけれども、日常でそれは使わないんですね。とにかく、本に書いてあるような、あと歌のような綺麗な日本語、漢字を見るとやはりこう一つずつの漢字を見ると理由あ意味がわかる。あとふわっとした、今日のちょっとイメージしてほしいのは、皆さんにこうふわっとしたリラックスした時間をぜひとってほしいなと思いました。ではですね、また近いうちにお会いしましょう。ではさようなら。